さあ続きましてはたくさん弁護士の法律相談のコーナーです。今日も和田総合法律事務所和田拓郎弁護士にお電話がつながっております。たくちゃん弁護士よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、早速なんですけれども、今日は親の遺言について教えてくださいという話題です。親は遺言書を残しました。全部の財産を私の姉ではなく私にあげるという内容でした。もうすぐ四十九日があり姉と顔を合わせますが、はっきり言って仲が悪いです。姉に遺言書の話をした方が良いのでしょうか。遺産全部を私が相続するわけではない、相続するわけですからできれば見せたくないですということなんですけれども、
なるほど、はい、
親の残した遺言書を仲の悪い兄弟姉妹に見せる必要があるのかというご相談なんですね。
そうですね、これ、まあ、その非常にお答えするのにも迷うといいますか、なかなかこれといったお答えはできないんですけれども、
はい、
まあ、その四十九日法要の場で、まあ、見せてもいいですし、うん、まあ、見せなくてもいいしと、
はい、
まあ、ただですね、いずれその遺言書の存在というのが、まあ、兄弟姉妹に分かってしまう遺言書と、
うん、
まあ、必ずしも分からないこともあるかもねと言えるような遺言書っていうのがあるんですね。
存在が知られやすい遺言書とそうでない遺言書があるということですね。
そうですね、うん、はい、まあ、遺言書はご存知の方も、まあ、多くいらっしゃると思いますが、
うん、
自筆証書遺言か、まあ、公正証書遺言の、まあ、違いではあるんですね。
はい、
まあ、自筆証書遺言、まあ、つまりこれご自身で、準備されて自分の直筆のサイン押印がある遺言書なんですけれども、
はい、
これについては、まあ、いずれ存在が知られちゃうよねという話なんですね。
はい、
まあ、というのもそのご遺族が見つけた場合なんですが、
はい、
裁判所で兼任の手続きを取らなければならないということです。
はい、
つまりその裁判所で、この遺言書は確かに存在すると、で、はい、遺言書の中身はカクカクしかじかであるということを一通りチェックする、兼任する作業なんですね。
はい、
でこれをしないと通常はもうその後の名義変更であるとか、うん、銀行での払い戻しといった具体的な手続きができないもんですから、
はい、
だからどうしてもその遺言書を見つけた人は兼任手続きをやらなきゃいけないことになっちゃう。
はい、
はい、でこのポイントはですね、この兼任手続きというのが、まあ、その裁判所から皆さん相続人皆さんに対して、うん、何月何日に兼任の手続きしますよという通知がいくことになっちゃうんですね。
はい、
ということは、うん、いずれ近い将来他の相続人にも遺言書の存在というのが分かってしまうということになるわけですね。
はい、
ですから、まあ、今回その遺言書がどの種類なのかちょっと分かりませんけれども、うん、もし自筆証書遺言の場合は、うん、結局その裁判所の兼任手続きということをせざるを得なくて、
はい、
で後々そのご兄弟に、まあ、バレてしまうというかですね、
うん、
そういう話になっちゃうので、まあ、うん、そういうところで言うと四十九日法要で、まあ、見せても、まあ、見せなくても、まあ、いずれ分かっちゃいますよというそういうお話になっちゃうと思いますね。
うん、なるほどですね。
はいはい、
これが公正証書だとどうなるのですか。
はい、これ公正証書遺言と、厳密には公正証書遺言と、まあ、昨年から始まりました法務局が、まあ、手続きに関与する遺言書、
はい、
自筆証書遺言書保管制度というのがあるんですが、
うん、
まあ、これらの場合にはその先ほどから言う裁判所での兼任手続きっていうのは不要なんですね。
はい、
ということは裁判所を経由して他の相続人へ通知が行くということはないんです。
うん
うん、それがまあ一つの公正証書遺言などのまあ一つのメリットではあるんですが、
はい、
ただ、まあ、時期が経つとですね、あれと、もともとあれ親父名義の不動産だったのになんかいつの間にか弟名義になってないかとか、
はい、
俺その何も聞いてないけどな、何も手続き関与し関わってないけどなとか、
うん、
あれお母さん名母親名義の預金がなんかこう 何ヶ月も先に解約されてるよと、はい、おかしくないと、
うん、
そういうことに、ま、気づかされる可能性っていうのがあるわけですね。
うん、はい、
で通常はその名義変更手続きっていうのは、うん、相続人皆さんの署名押印っていうのが必要なわけですから、
はい、
じゃあそれに関わっていない 関わらずに名義変更手続きができているということはどういうことだっけと、ちょっとおかしいんじゃないというような、そういう疑わしき事情というのがポツポツ出始めてくるわけですね。
はい、
だからそういう外部的な事情によって遺言書の存在に気づかれてしまうという可能性はあると思いますよね。
はい、
はい、
そうか、まあ、そうなると早めに遺言書の存在を知らせておいた方が良いということですね。
まあ、そのどのタイミングでその他のご兄弟、兄弟姉妹にですね知らせるか、まあ、これ法律上の決まりというのがあるわけではないので、
はい、
まあ、知らせるタイミングというのはもうその人次第ではあるんですね。
うん、
ただいずれにせよその今回のご相談の遺言書ってその遺産全部がそのご相談者のもとにポーンと行くというような中身のはずですから、
うん、
そこからちょっと難しいことですけど、遺留分権再請求という権利を、はい、他のご兄弟から主張される可能性があるわけですね。
はい、
つまり、平たく言うと、いやお前全部は取り過ぎだろうと、
うん、
少しは私にくれよという、まあ、主張でして、これは法律上認められた歴史とした、はい、権利なんですけれども、
うん、
この遺留分権再請求というものを主張された場合には、まあ、なんていうかな、最終的にこれもう金銭解決につきますので、
はい、
なのでそうするともう その金銭というのを相手方に、渡すための金銭というのをどの程度どういう形で工面するかということ、うんうん、これをもう先にあらかじめ方向性というのを決めておくというのが一番よくて、
うん、
それがまあ決まり次第その遺言書の存在というのを見せてもいいのかなという、そんな感じですかね。
あ、なるほどですね。
ちょっと、正解はないんですけれども、うん、ということですね。
はあ、はあ、
はい、
なんとなく分かりました。はい、はい、やっぱりちょっと段取りをつけた後で見せた方が、
う
ん、まあ、
そうですね、
当人にとっては、まあ、都合がいいという言い方も変ですけれども、そうなることということですよね。
だからそうなんですよ、うん、だから、まあ、そのすごく正直な方とかでもパッとすぐに見せるケースもあるし、でそれがダメとも言わないわけですよ、はい、
うん、
だけれども実はそれによって後々法律上どういうふうな、まあ、メリットデメリットを負うかっていう、そこら辺までですね、しかも、うん、損得感情とかまでその場を弾きながら、のことまで考えておかないと、
はい、
ちょっとまあ後々大変な思いをされるケースはあるとは思いますよ。はい、
あ、なるほどですね、わかりました。はい、はい、ということで、今日はですね、親の遺言書の相続について、お話をお伺いしました。今日も和田総合法律事務所和田拓郎弁護士にお電話をつなぎました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。